自分のキャリアに火をつけろパーパスドッグチャンネル。
はい、皆さんこんにちは。パーパスドッグチャンネルキャリアメンターの坂井です。
インタビュアーの志賀です。
パーパスドッグチーフメンターの長谷川です。
よろしくお願いします。この番組は毎週ゲストの方をお招きして、キャリアに火がついた瞬間や転機みたいなことをお聞きしてお届けしている番組です。そして今日のゲストは、今日は初めて長谷川さんのご紹介ということで、
はい、そうです。
はい、黒岩さんに来ていただきました。黒岩さんよろしくお願いします。
はい、黒岩です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いいたします。ちょっと黒岩さんのプロフィールを私からまず初めにご紹介していいでしょうか。
はい、ぜひお願いします。
はい、黒岩いつみさんですが、東京大学法学部を卒業後、2000年株式会社電通にご入社。新聞社や大手飲料メーカーの法人営業を経てマネジメント職になられました。その後トレイルランニングとの出会いがきっかけで、人はいつからでも学び成長できることというのを実感。そして人事セクションの人材開発担当となり、コーチングを学び始め、2022年にはプロコーチとして独立。出身地である新潟県の南魚沼市に U ターン移住されています。いろいろ肩書きがあるというふうに聞いてましてはい、コーチエイアカデミアクラスコーチ、社会福祉法人東麗会理事、新潟県プロティアンキャリア普及協会の理事を兼務、そしてプロティアンキャリア協会公認のファシリテーター、さらには魚沼トレイルコミュニティ雪団の代表と聞いております。
すみません、書きすぎましたね。
失礼しました。こんなすごい肩書きの、はい、チーフコーチ、はい、ライフトラバース株式会社の代表でもあられます、はい、黒岩泉さんです。
よろしくお願いします。
なんかあれですね、一つ昔前に2枚目の名刺みたいな、なんかブームがありましたけど、はい、もはや何枚持ってるんだっていう肩書きですね、なんかね。
いやー、なんかこうやって声に出して読んでいただくと恥ずかしいっていうか、ありますね。
わかりますか？
恐縮です。ちゃんと読んでいただいて。
なんか、あれですよね。お聞きすると、まずなんか、ちょっとユニークなところ、まず新潟で魚沼にいらっしゃるっていうところと、
はい。
あとは、コーチとトレイルランっていう、なんかこう、いろんな、側面をお持ちにお聞きすると、結局今、どういう活動されてるんですか？
なりますよね。
いや、
何者なんだと、
何してるんだって話ですね。
難しいですよね。いや、いわゆるその、お金をいただく仕事という意味では、その、コーチングですね。ビジネスコーチングとか、エグゼクティブコーチングをしたり、うん、まあ、企業向けのそのコミュニケーションの研修を、してるのが、まあ、うん、メインと。って言った方が分かりやすいですかね。はい。うん。それがメインで。それをライフトラバースという会社で、メインでやってるという感じですね。はい。
あれですか、お客さんは、そのコーチングとかだと、新潟に限らず、全国に
行って
るんですよね。
そうですね。もう、ほぼオンライン、8割ぐらいもオンラインでやってますけど、まさにこの自宅の部屋からでずっと仕事をしている。はい。感じですね。
うん、すごい。そうだから、なんか、いろいろ聞きたいとこ満載なんですけど、うん、なんかね、電通行かれて、今コーチされて、トレイルランとかされながら、プロティアン、まあ、プロティアン自体がコーチングか。
ちょっと待ってください。私、一つついてきてないのが、このプロティアン、何っていう、すみません、素人目線の、わかんないことがあるんですけど、ちょっとすみません、私のために教えていただきた
い。わかりました。すみません、ちょっと、確かに、それ、外しとけばよかったですね。いやいや、プロティアンっていう、まあ、キャリア理論を提唱した、まあ、アメリカのキャリアの理論なんですけど、それをまあ、日本で広めていく団体っていうか、協会があってですね、そこで資格を取って、まあ、それをまあ、普及する、プロティアンキャリアという考え方を、まあ、普及する、まあ、活動していって、そこにはいわゆるキャリコンと言われるね、皆さんがお持ちのその資格を持ってる人たちも結構、国家資格を持ってる人たちも結構いるところで、
は
い。
なるほど、なるほど。キャリコンが国家資格だとしたら、このプロティアンっていうものは民間資格？
うん、あ、そうですね。そうです、そうです。はい。その協会がやってる資格でして、はい。それを広める活動をしています。はい。
それって、 なんかこう、坂井さん、ずっとその人材系じゃないですか。どういう位置づけというか、なんで
位置
すか。
づけ、なかなか難しい質問ですね。
なんか
なんでしょうね。まあ、キャリアっていう考え方が、結構今、プロティアンキャリアっていう協会の方が提唱されてるのは、おっしゃる通りだなと思うのが、やっぱりこう、変化が激しい世の中なので、やっぱりこう、私はこういう人みたいな感じで、こう、凝り固まるというよりも、なんかまあ、それこそ VUCA じゃないですけど、やっぱ変化に対応する、ダーウィンの進化論じゃないですけど、やっぱりそういう、あるべきだよねっていうのがまあ、根本にあって、まあ、キャリア理論っていろいろあるんですけど、まあ、その中の一つとして、今の現代に合った考え方として、なんか確かになと思うことが多いキャリア理論ですかね。まあ、その理論をもとにコーチングとかにも、こう推奨されているというか、導入されているような、なんかそういう考え方ってなんか伝わります？今。
黒岩さんがすごいうなずいてらっしゃった。
いや、もう酒井さんすごいな。プロティアンをね、説明するの難しいんですよ。こんな端
い
的
やい
に
や
ね、
いや。
説明される方、珍しいので、素晴らしいなと思ってお聞きしまし
なん
た。
か、あれですよね。だから、その考え方もいろんな、僕らもちょっといろいろ、パーパスドックっていうサービスの中でやってたんですけど、そのキャリアをどういう、こう、分類で必要な要素として分解していくか、みたいな、ちょっとよく議論をしている中で、例えばキャリアって何だと分解していくと、やっぱりこう、例えば、経済的な資本とか、まあ、いろいろこう、テクニカル資本みたいなのがいろいろあったりはするんですけど、まあ、そこの一つとして、なんか変化に対応するための、ちょっとアダプタビリティ的な資本みたいな考え方も結構特徴として終わりだなっていうふうには。あれ、こんな回でしたっけ？この番
確
組。ちょっと、ちょっ
かに。そうですね。ちょっと、妙にアカデ
そう
ミッ
なん
ク
です
な
よ。
感じになって
そうなんです。
ますね。
プロティアンが出てくるとこうなっちゃうんで、ちょっとこれ僕今反省しております。はい。
ちょっとコーヒーでも飲みながらもう一回戻
そうそうそう。
ります。
ブレイクしながら。いや、そうですよ。でも、第1回目だから、ちゃんと過去についてきっかけとか聞かなきゃ
まあ
いけない。
ね。いや、でも全然いいですよ。聞きながらって感じだと思うんですけど、ただ、なんか僕も思うのが、なんか黒岩さんの40中盤、47歳でしたっけ？なんかで独立されて、どういう心境で独立にされたのかなって、すごい気になりました、なんか。
ありがとうございます。
せっかく、その変化に対応という観点だと、まあ確かにその波に飲み込ん、あの、こう、ダイブしたような気はするんですけど、ずっと一つのレールというよりも、なんか、ある程度、こう、フレキシビルな感じでキャリアを歩まれるような選択を取られたっていうのは、結構興味深いなと思ってまして。
そうですね。それまでは、いわゆる電通っていうところの、まあ、いわゆる大きい企業に入って20年、22年勤めたんですけど、もう全然何の不満もないし、そこのキャリアって、まあ、頑張っていくっていう感じで生きてきたんですけど、ちょうど40歳ぐらいの時にまさにトレイルランニングっていう、まあ、山を走るスポーツなんですけどね。これに出会って、まず1回目のこう僕のこう、なんていうかな、まあ、火をつけるって意味で言うと、そこでキャリアチェ、あの意識のチェンジがあってですね、まあ、その100マイル、100マイルという距離を走るレースを目指すようになったんですね、僕も。160キロですね、山のレースなんですけど。で、それを一緒にトレーニングするチームに入った時に、もうそこをね、もう40歳、50歳の人たちがそこに一途にね、毎日積み上げてるみたいな。もう辛いんですよ。だからもう1キロダッシュ5本とか週に1回とか2回とか。
ええ、1キロダッシュするって考えられないですよね。
そう、いや。でもまあ結構それ当たり前にね、やってる人たちと出会った時に、まあいつからでもな、まあ変えられ、いつからでも何にもなれんだなって本当に思ったんですよね。それがまずトレランとの出会いですね。で、そこからそのいろいろあってですね、まあそれまで電通で営業してたんですけど、その人事に移動してですね。それもね、トレランやりたくて、まあ今南魚沼市今戻ってきてるんですけど、まあ要は、僕が都心の浅草橋に住んでたんだけど、まあ近くに山がないので、まあ、トレランやりたくて、山のあるところで探してたら、まあそれは新潟帰ればええやんってなって、で、新潟帰ることがまず決まったんですね。で、そうするとその営業やってるとなかなかちょっと新潟から通う、電通辞めるつもりもなくてですね。通うと思ったんだけど、ちょっと、ああいうのもきついかなと思ったんで、それで、まあ、人事に移動したってもらって、人事に移動したのは、新潟から、まあ、働けるっていうのと、あと、そもそもそのトレランを始めて、いろんな学びとか成長とかにもすごく興味が湧いてきたんで、人事に行って育成の担当になったんですね。で、そこの、で、二つ目の転機がまさにコーチングで出会ったんです。それは45の時にコーチングを学び始めて、そっからですかね。プロティアンはその後なんですね。コーチングを学び始めた後に、そのキャリアとか。まあ、要はコーチングとか、 キャリアとか、ま、学び始めると、それは当然その問いって自分にも刺さってきますので。そうです ね。うん、はい。そっからですかね、もう結構早かったですね。コーチング学び始めてから2年以内に、退職することを決めて、うん。っていうのが、
なんかあれですね。はい、それだと、トレイルランニングと、
トレイルランニングです。はい。
ランニングとコーチングっていう2つのキーワードがあったんですけど、なんでトレイルランニングをやろうと思うのかっていうところですよね。そもそも論って、最初は。だけど不思議なのは、トレイルランニングをやると、キャリアに紐づいて、今、なんか、なんだろうな。何でも今からでもスタートできるんじゃないっていう、この結びつけ関連付けって、なんか手前で、なんか自分のご自身の中で、なんかこれからどうしようかなっていう潜在的になんかあったのかなって思ったりはするんですけど。
ああ、そうですね。まあ、単純にまあ、軽く走ってたんですよ、ずっと。走ってて、うん、で、まあ、トレイルランニングっていうスポーツがあるのはもうちょっと前に知ったんですけど、なかなかちょっと、子供が生まれ始めるとかいろいろあって、だからそこにちょっと行けなかったんですけど、まあ子供がちょっと大きくなったタイミングで始めようと思って、まあ単純にそれ走るのが好きなのと自然が好き、山も好きなので、それが一緒になってるってもうこれもう盆と正月がもう一緒になったようなスポーツなわけですよね。
確かに。
山を走れるっていう。
山の中を、はい、斜面というか、うん、どのくらい結構急な斜面なんですか？
ああ、まあ、山道なので、なんていうかな、それ、もちろん全部走るわけじゃないですよ。急なところは走んないし、登るんだけど、下りは走ります。はい。なので、まあ、なんていうか、だから、歩かないで、早く移動する。なるべく。でも、100マイルのレースとか出たら、ね、ほとんど歩きますよ。やっぱ、きついんで。
そうっすよね。なんか、たまによく、なんか、忍者みたいに山の中を走ってらっしゃる方、いるんですけど、スタスタスタスタみたいな、なんか、前傾してる。
まさに。
なんか、あのイメージありますよね。
フレッチのイメージですね。
仲間ですね、その方。
そうすると、なんか、走るの好き、山好きみたいなところでトレイルランやったけども、トレイルランの中からキャリアの転機を見出したみたいなのが、結構そこが不思議な化学反応だなって、ちょっと気がしますよね、なんかね。
そうですね。でも、やっぱその、結構、きつい方に行っちゃった。普通に、ファンランで走るならまだこうなってなかったですけど、100マイルを目指すとなると、結構かなりいろんなことをマネジメントしないと、やっぱり完走できないので、単純に走力とか体力とか脚力だけじゃなくて、胃袋とかも、要はエネルギー補給してちゃんと消化して、それをずっと続ける、何十時間も続けるみたいなマネジメントも必要になるんですよね。あと、夜とか昼とか雨の日にどうするとか、雨でも走るんで。そういうのをこう積み上げていくみたいな話がめちゃめちゃ面白いのと、それをこう一心不乱にやってる、まあ、馬鹿げた大人たちを見てしまったっていうのが、100マイルまで行かないと、そこまで行かなかったですね。その普通に、ただ楽しく走るだけだったら、そこまで行かなかったんで、まあたまたまそっちの方に行ってしまったっていうことですね。
まあだからあれですよね。仕事と同じぐらいの熱量でそれもやってるから、なんか、ある意味、見出すところが出てきたのかもしれないですね。なんか、やればできんじゃん、みたいな話が。
そうですね。それは大きいかな。
すごい、もうちょっと弱い趣味、本当の趣味ぐらいのレベルだと、なんかあんまりキャリアの方が、キャリアというか、ね、電通さんのお仕事の方が軸になってるから、あんまりその思想を芽生えない気がするところ、なんか何でもできんじゃんと思ってしまうっていうのが。
ちょっといい意味で勘違いを。
まあでもそれでもあのね、電通をやっぱりやめるってすごく、なんていうんですかね、大きな決断があったんだろうなと思うんですけど、なんかそこは、なんていうんですかね、まあ、さらっといけたようにお話されてますけど、なんか葛藤みたいなのってどうだったんですか？
葛藤はまあありましたよね。なんていうのかな。まあ、何者でもなくなる自分みたいな。もう電通黒岩でずっと生きてきたんで、それがなくなると俺どうなんだろうなとかはありましたしね。それこそ、まあその収入とかもいろいろあるんですよ。子供の増えとかあるんだけど、ちゃんとその何者でもない自分に耐えられるのかなとか。
確かに。
あとなんか逃げんじゃねえかなとかね。自分がに、そこにに、逃げた自分許せんのかなとか、いろんな不安があったんです。これもでもなんで、コーチング受けたんですよ。ちょうどや、なんていうか、まあちょっとどうしようか迷ってるんですよね、とか言って、知り合いのコーチとコーチングってやり合うんですよね、お互い。で、その時にまあ言われた たのが、その、うん、あのコーチングでほら教えないので、あの、うん、うん、ま、何も、ただ一言ね、その、クライアントさんの不安を紙に書いてくれって言われて、
うん、
書いてみてください。で、以上みたいな感じで言われて。で、まあ、そうですね、それをセッション終わった後に紙に書いたら30個ぐらい出てきたんですけど、うん。うん、その不安をね、やっぱ紙に書くと、案外不安じゃなくなるっていう瞬間。そこで、
うん。言葉にする、言語化すると、みたいな。
そう。っていうか、その不安っていうよりは、要は、これって自分で全部なんとかできると思った。その書いたもの。自分次第だと思った。
なるほど。
それだったら、こう、ゼロから始めるワクワク感の方が大きくなってきて、まあ、その、たまたま電通に入りましたけど、その全部で、電通に全部捧げるために入ったわけでも、本当はなくて、入った時はね。でも、だんだんそうなってくんで、ローンとか組み始めると。
そうですよね。
うん、そう。でも、そこからちょっと気持ちを解き放つことが、できたという。あの、電通は全く嫌いじゃないんですけど、
うん、
新しい、まあ、せっかくの人生なんで、
うん、
もっと自分がワクワクする方にっていうことで、
うん、
はい、決めた感じですね。
その時書いた30個のうち、なんか、言える不安とかありますか？
うん、何すか？
言える不安？
その時に書いた30個の不安リストがあると思うんですけど。
はい。はい、
ちょっとこう教えていただける
。いや、もう全然全部言えますけど、あの、それこそまず、あの、収入とかね、保険とか年金とか、いわゆるそっちの方と、
将来
あと、でも結構大きいのは、その、さっき言ったその、なんていうのかな、自分、何もない自分みたいなところ。うん、だったりとか、あとその新潟に帰る、その辞めてから新潟に帰ったんですけど、で帰ってからね、あの、その自分がどうなるのかとか、あとその、うん、妻とか家族とか、あと、そうですね、そもそもその収入で暮らしていけるかとか、うん、いうところをもう、とにかく書きましたね。で、さっき言った、あの、逃げるんじゃないかとか、逃げた自分が許せなくなるんじゃないか、みたいなこともこう全部書いていて。うん、
うん、
誰かに頼るんじゃないかなとかね。誰かに泣きつくんじゃねえかとか。うん、なんかそういうの不安をこう、うん、書きましたね。
実際にやられてみて、その辺の不安っていうかは、どうなっていった感じなんですか？まあ、一個ずつ克服されたのかもしれないですけど。
でも、あの、結局、聖地にね、あの、何年かは、その収入がなくても大丈夫とか、ちゃんとリスクヘッジはした上で、
あ
の、
言われてる。まあ、そうですよね。
うん。うん、で、例えば3年あれば、自分は絶対稼げる何かを身につけられる、なんか妙な自信があったんで。
ああ、わかります、
うん。うん。3年に自分を投資してたら、なんかできると思うよっていう自信がだんだん芽生えて、うん、その、で、かつそっちの方がワクワクするんだ。
ああ、なるほど、ね。ワクワク、
うん。うん。
でもちゃんとその手前で、あの、無謀なチャレンジでも、ある程度リスクヘッジっていう言葉がありましたけど、うん、プランニングはされてたってことですよね。
あ、そうですね。はい。そうです、そうです。はい。
ちなみにあの、これを聞いてらっしゃる方とかもね、結構多いのが、なんて言うんでしょうね。あの、いや、天気はありますと。トレイランニング、まあ、とかもちろん本気でやってていけるなと思うし、何でもできると思うんですけど、いざやろうとすると踏み出せないみたいな。なんか結構多いじゃないですか。頭の中ではやりたいなと思うけど、じゃあ実際行動に移そうとすると、そこまで行く勇気がないみたいな方結構多いんですけど、それに対するアドバイスとしたらどういうコメントされますか？
いや、あの、僕。
いいからやれよ、OK。
まあ、結論はそうですね。あの、うん、やってから考えるっていうのがポイントなんだけど、いや、僕は本当恵まれていて、普通嫁ブロックとか、妻が辞めないでくれとか、うん、周りが何電通辞めるとか、ふざけんなとかってなるんですよね。当たり前ですけど。うん、僕はそれがなかったんですよね、
うん。
うん。そう。嫁ブロックがなかったのも大きかったので、あの、変化しやすかったんですけど、でもまあ、さっきのね、アドバイスって意味で言えば、僕はね、その収入がたとえ減っても、うん、そんなに大した痛手っていうか、どうにかなるんですよね。うん、どうにかなると僕は思ってる。から、それだったら変化した方が絶対楽しいです。
うんうん、
ね、どうにかなるっていう自信がね、うん、こう出てくるんですよね。火はつくんですけど、ぼや止まりになっちゃってすぐ消えるとかね、火が、
うん、
火がつき続けることって結構むずいですよね、うん、って気がします、
うん。そうですね。ちょっとその、なんかその秘密、火をつけ、燃えさせる、続けるための、ね、秘密というか、ちょっとそれを次回、
お
と思うんですけど、そうですよ、うん。ちょっとお時間経ちましたよね。
確かにそうですね。いや、なんかこの回聞いて次回聞かないわけにいかないぐらいの終わり方になってますよ、なんかね。
続きは。
はい。ちょっと詐欺商法のなんか変なのです。 はいはい、そうですね、時間もあるんで、確かに、
はい、時間がちょっとありますので、今回はここまでということで、
はい、
はいはい、またよろしくお願いいたします。
はい、また来週。